時刻は2時になりました。皆さんこんにちは。この番組は一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい、医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りいたします。ナビゲーターは藤村智博と
森明子です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この番組は中央町にあります前田病院より毎回医師や看護師、現場スタッフをお迎えしてリスナーの皆さんと一緒に福祉医療について学んでいきます。この水曜日の2時台はですね、はい、生放送でお届けしておりますので、いろんなね、こう病気のこととか怪我のこと、それから前田病院で行われている取り組みとかね、その辺のお話を伺っていくんですが、はい、聞いている途中でちょっとここわからなかったなとか、ね、もっとこの話知りたいなっていうところがありましたらば、ぜひ質問やご意見ご感想お待ちしております。
はい、
メールの方はすべて小文字で854@fm-東久留米.com、 東の C は SHI ですのでお気をつけください。ファックスは 050-5241-3861、 携帯アプリ FM プラプラからお聞きの方はメッセージボタンから簡単に送れますので、皆様からのご意見やご感想お待ちしております。さてモーリーさん、先週のテーマなんですけれども、はいはい、先週は何だったでしょうか。
はい、先週は社会福祉士の大坪美香さんと北村芳恵さんをお迎えして、うん、
はい、
前田病院の社会福祉士の役割、
うん、
地域包括ケア病棟認知症カフェの取り組みについてご紹介しました。
そうでしたね、はい、お二人にお越しいただいて、前田病院は全部で3名、
はい、
ね、社会福祉士がいらっしゃって、うんうん、結構大変だってお話、
ね、
されていましたけれども、はい、社会福祉士の仕事って我々こう、ね、どんな仕事かっていうのはちょっとイメージしがたかったじゃないですか、うん、
はい、
ね、だけどどんなお話が聞けましたか。
はい、メディカルソーシャルワーカーについて伺いまして、
うん、はい、
どんな仕事なんですかってお伺いしたら、病院で入院中の患者様や外来の患者様の相談に乗るお仕事ですということで、うんうんうん、例えば店員のご相談や介護保険のご相談、どうやって使うのっていうご相談ですとか、うん、入院費の費用のご相談、あと他の病院の外来の受診の予約などなど、他の病院との連携を取ることもお仕事ですということでしたね。
そうでしたね、はい、だから本当にこう生活する上での相談事っていうのをね、はい、乗ってもらえるっていうのがね、うんうん、社会福祉士、この特にねメディカルソーシャルワーカーのお仕事って話がありました。
はい、
はい、そして
認知症カフェについてもいろいろとお伺いしました。
はい、
はい、で認知症カフェは前田病院ではカフーカフェという認知症カフェを開催してるんですが、
はい、
私認知症カフェって聞くと、認知症の方が参加するものなのかなって思ってたんですけれども、
はい、
実は利用者は限定されていなくて、認知症の方はもちろんですし、そのご家族や地域の方、また認知症について知りたい方と、あと医療福祉の専門職の方が参加するカフェということで、私たちも行っていいんだっていうことが分かりましたね。
そうですね、なんかピアノの演奏があるとかね、
はい、そう
あとはいろんな先生とか理学療法士の方とかの、ね、講話があったりとか、もう本当にこうあと情報交換ができたりとかね、ためになる認知症カフェのお話ありましたね。はい、はい、本当に、貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。はい、はい、それではですね、ちょっと今週のテーマに行きたいと思うんですけれども、
はいはい、
今週のテーマを紹介いただいていいですか。
は
い、
今週のテーマは認知症患者様ご家族に幸せ感をもたらす認知症センターを目指してというテーマでお送りいたします。
うーん、幸せ感をもたらす、
うんう
ん、どんなね、もう今認知症っていうものが、うん、ほら名前として聞いたことはあってもね、はい、で結構もう今国民病というふうに言われたりもしてますけども、うんうんうん、はい、どういったものなのかっていうのも我々これもちょっとね分からなかったり
しますよね。そうなんですよね、仕組みどうやってなる病気なのかとか、はい、
ですよね、
分からないところがたくさんありますね。
はい、で今日はこの後ですね、一曲ちょっと音楽をお届けして、はい、その後は前田病院 の副院長であります、前田達弘先生にね、はい、お話を伺っていこうと思いますので、最後までどうぞお付き合いください。それではじゃあここで一曲お届けしたいと思います。音楽お聴きください。 刻は2時7分になりました。この時間は一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい、医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りしています。ナビゲーターは藤村智博と
森明子です。
はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週はですね、認知症患者様家族に幸せ感をもたらす認知症センターを目指してというね、はい、テーマでお届けしていくんですが、うん、今日はですね、前田病院副院長であり、そして東京都地域連携型認知症疾患医療センターセンター長の前田達博先生、はい、ね、本当はスタジオにお越しいただく予定だったんですけれども、うん、はい、このまあ緊急事態宣言が3月7日まで、はい、延長ということで、ちょっと念のためということで、うん、今回は電話出演という形になりましたのでね、はいはい、じゃ早速ちょっとお呼びしたいと思います。はい、それでは前田先生。
はい、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
どうもすいません、今日はリモートで失礼いたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
よろしくどうぞ。こちらこそ。
はい、それではですね、まずじゃあ前田達博先生、もうこのクルメラでも何度か出ていただいてるんですよね。
う
ん、
そうです
ね。
はい、そうなんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いえ、
なのでお聞きいただいたことある方いらっしゃるかと思うんですが、ぜひ先生がちょっと自己紹介を簡単にお願いできますでしょうか。
私が自己紹介すればいいです
か。はい、お願いします。
つい最近64歳になりまして。
おめでとうございます。
いえいえ、昨日は、ちょっとバタバタ休館で、家内に豆を買ってこいって言われたんですけど、はい、帰りにコンビニ行ったら全部豆が売り切れていて、はい、夜の9時半に帰ったところ、はい、なかったんで、はい、まあ2人で、あられで、はい、うん、お庭里しました。
あらあれはひな祭りですね。先生。
そうですね。
ちょっと1ヶ月早かったですね。
まあ、私40年間脳外科医をやっておりまして、はい、それで主に脳卒中脳腫瘍等と、まあ、救急医療もやってまいりましたけれども、
はい、
まあ、前田病院に来て約確か17、8年になると思うんですね。それまで大学で仕事をしておりましたが、
はい、
これはもうずっと1回目から院長も話した通りだと思うんですけど、地域に根付いて、まあ、地域医療救急を中心に今までずっとやってまいりましたが、今日のテーマのその認知症に関わる点からプロファイルいたしますと、まあ、4年前から東京都のその、はい、認知症疾患のいわゆる医療センターというものを拝命いたしました。まあ、東久留米の一つ、まあ、これは北多摩のあるいは市の中で一つずつ必ずあるんでありますが、
はい、
まあ、それの東久留米市の病院として、まあ、センターを開設して、うん、まあ、地域の認知症並びに認知症疾患のですね、患者様の、まあ、啓蒙並びに治療と、あるいはそういう形での地域への貢献と、まあ、それから先週話したようなそのいわゆる社会的な資源とか社会的な治療ケアっていう、これはもう切っても切れないものでありますけど、そういうものとの関連の中で今運用しているわけなんですね。ですから、まあ、私自身が、まあ、ある意味認知症に関しては少し新参者ではございますけど、まあ、逆に言えば新参者だからこそ何か発想できないかということ、あるいは、まあ、脳外科医としての認知症を考える上で何か新しいものを、うん、皆さん方にメッセージとして与えられないかとか、まあ、そういう意味合いで、まあ、現在診療している、まあ、そういう中で胴体に鞭打って頑張っております
。まだまだ、
いやいや、もうね、パワフルな感じがもうこれから伝わってきますけれども、ね。
はい、ございます。
はい、このまあ認知症疾患医療センター、後でまたちょっとお話あるんですけどね、はいはい、2017年6月からということで、今年4年ですよね。
4年ですかね、はい、うん、多分4年ぐらいだと思います
ね。経ちましてね、はい、5年目に突入されて、はい、でまあ、認知症治療に従事されているということで、この認知症専門とする病院って今まではなかったんですか。
そうですね、東久留米市ということであれば、はい、これはもう医師会の先生方が非常に尽力されましてですね、
はい、
でどちらかというとその医師会の先生方の中で一生懸命診療をしていただいたという現状がありまして、あ、まあ、もちろん今もですね、はい、私どもそういう形での、まあ、 統括っていう意味合いの機関でございますけれども、医師会の先生方並びに地域のですね、包括とか訪問看護とかですね、それからケアの、まあ、いわゆるそういう方々の、まあ、力を借りて、なんとかその上に乗っからせていただいているという、そういう、まあ、ところでございますね。
いやでもね、専門的に見てもらえる病院があると安心しますよね、は
い、
そうですね、
どちらかというと紹介をしていただいたり、そういう形で我々が診断や治療のスターターになってですね、はい、それからまた地域のかかりつけ医の先生方とか馴染みの方々と顔を合わせながら診療させていただいているっていう、そういう方形が一番いいのかなとは思っておりますね。
そうですね、はい、
まさに地域に根ざしてます ね、
ね、本当に、はい、でその、まあ、認知症っていう、まあ、病気、最近ですとタレントの恵比寿義勝さんとかね、はい、まあ、番組で調べてその、まあ、ちょっと軽度の認知症があるっていうお話とかもあったりして、認知症っていう言葉は、はい、まあ、我々も聞いたことはあるんですけど、うん、
はい、
まあ、どういった病気なのかっていうのが、はい、まあ、今一つちょっと分かってない部分もあるので、うん、ちょっと先生教えてもらってもいいですかね。
そうですね、まあ、なかなか認知症って結構どういうものかって、ただ物忘れですよねっていうキーワードであることは間違いないんですけど、どんなことが思い当たれば認知症を考えるべきかっていうのは、これはまあご本人ご家族のみならず非常にキーワードだと思うんですね、
はい、
でこれいろいろ実はありますけれども、
はい、
まあ、じゃあどういう事例かっていうとですね、例えばですね、はい、今こう私がこう電話でリモートやってますけども、
はい、
切った皆さんの名前が何だったっけなってすぐ忘れちゃうとかですね、うん、同じことをずっと言っちゃうとか、
はい、
同じことを問うとかですね、
はい、
それからまあこれは皆さんご存知だと思うんですけど、探し物やたら増えちゃうんですね、
あ
れがないこれがないってやつです、
はいはい、
うん、でこれも割とひどくなってきてもそういう兆候あるんですけども、最初のうちもですね、そういうふうに物がない、はい、実はあるんだけど物がないっていう形になっちゃう。それから一方でですね、今度判断とか理解っていう面のこと、これ大事なんですね、
はいはい、
例えばですね、女性の側も最近は男性も料理されますけどね、
はい、
料理がどうもうまくいかない、それから例えば奥さんなんかが認知症の場合はご主人が最近どうも味が変わったなとかですね、どうも片付けが下手になってるとか、
はいはい、
それから家事とかの段取りがうまくいってない、できるのはできるかもしれないが段取りとか時間がかかるようになったとかですね、それからもう一つはちょっとこれは最近社会問題になってますね、はい、運転の問題ですね、
あ、運転ね、
これ一つポイントですね、はい、それから日常の生活で割と気づきやすいのはですね、
はい、
家庭の中でちょっと気をつけてほしい、テレビとかラジオとかこういうのの内容がですね、
はい、
あまりこう理解できないままあれと思ったら、いや違うでしょ、この人こういうこと言ってるんだけどお父さん違うんじゃないとかっていうような、そういうことで、あ、そうだっけっていうようなこととか、それからまあ現役時代の方なんかの場合はやはりこう仕事でのトラブルですね、
はい、
ちょっとしたことで例えば取引先の方の名前が間違えた、それから日取りとかスケジュールでトラブル起こったとかですね、あまり大きい深い複雑なことではないんだけれども、
はい、
単純なことがストーンストーンとこう頻回に忘れていく、それからまあ最近人格変わったりちょっとなんかトゲトゲしいとか、なんか逆に憂鬱というよりはですね、
はい、
憂鬱っていうのはちょっと違ってですね、はい、トゲトゲしい方が多くなるとか、それから自分のこれちょっとよくあるんですよ、
はい、
自分の失敗をやたら人のせいにし始めるとかですね、
確かになんか怒りっぽくなるとね、聞いたことある、
あと最終的にはですね、これは生活の中で、はい、よくわかる身だしなみですね、
身だしなみがちょっと整わなくなって
るんですか、例えば女性なんかだとお化粧最近しなくなって、今最近マスクしてるから皆さん
そうですよね、
口紅塗らない女性も増えたとかいうテレビで見ましたけど、はい、そういう話ではなくて、要するに身だしなみが最近どうもこの方少し昔こんなおしゃれだったのにどうもねとかですね、なんかこう清潔のその行動が緩慢になったとかですね、
は
い、まあいろいろこう単純に物忘れ、そういえば認知症だよねっていうふうに、実はただ物忘れみたいなことだけに主眼がいくんですけど、今ちょっとずらずら並べちゃいましたけど、
はい、
物忘れだけじゃなくて判断理解とかですね、はい、それから場所時間の理解の低下とか、うん、人格とか、うん、それから行動変容とか、
うんうん、
このようなこともちょっと頭に入れながら見ていく。それも複雑なものとかすごく決定的に悪いんじゃなくて、はい、ほんのちょっとのことがそれで、うんうん、あれって気づき始めるんですね、
うん、
このことがあった場合はちょっと認知症考えた方がいいっていうこと。
ちょっとじゃあ生活の中でちょっといつもと違うなっていうところとか、
うんそうなん
ですね、そういうのをちょっとでも異変を感じたらば、やっぱり受診をした方がいいっていうことですかね。
はい、はい、
ただまあ認知症はもう国民病だっていうふうに言われていて、ねまあ、4人に1人は認知症になるのではないかっていうそういう統計も出てるって伺ったんですけど、はい、
そうなんです ね,
ね、
これもはや国民病っていうのがキーワードに実は最近なっててですね、
はい
まあ、結局国民病って言ったのは大それた話でありますけど、これどういう話かと言いますと、うん、認知症っていうのは確かに頭のことから始まる病気ではあるんだけれども、はい結局認知症におなりになるとですね身体的な機能までも悪くなるんですね。例えば今挙げたような項目が少しずつ進んでいくと本当の意味でのいろんな認知症ということになっていくわけなんですが、
はい、
そうすると当然考えるに行動が緩慢になったり意欲や集中力やいろんなもの活力がなくなってきますよね、
は
い、場合によってはそういうものがあるのかもしれないけど全然いろんな行動に齟齬が出てきて例えば身体機能や筋肉とかいろんなものに対するいろんなことの、つまり劣化が見られてくるわけです、
うん、
でそうするとどういうことが起こるかというと身体機能つまり体の機能までも影響するんですね、
はい
これは東方の病院でも非常に力を入れてやっておりますけども整形外科の先生の方で一生懸命やっていただいてますけど、はい、フレールって言葉ご存知かもしれないんですが、
はい、
結果的に体がですね、はい、いろいろ動けない動かないような状態になってしまって、
うん、
身体機能が低下してご高齢者の QOL を落とす、
はい、
こういうことの総括なんですがこれが認知症性フレールって言ってですね、
はい
まあ、横文字で言うとコグニティブそのフレリティっていうんですけど要するに認知症がスタートになって、はい、結果的に実は頭の病気ではなくて体身体の病気で非常に衰弱してしまうような状態、
はい
うん、こういう状態がとっても最近増えてきているんですね。
あ、そうなんですね。
したがってこういうものの中をの部分でやはりこれは三大、まあ、疾病のいわゆる成人病だけではなくそういうものが国民病の一つになりつつあるよねっていうそういう概念なんです。
なるほどね、はい、あじゃあもう認知症からその身体の病気につながっていくっていうことなんですね。
だから最近ちょっとまあ、これはちょっと今コロナ禍っていう話でちょっとだけ補足させてもらうとですね、
はい、
結局コロナ禍でデイサービスとか、
はい、
それからいわゆるそのショートステイですとかって介護でのやっている場所がですね、
はい、
軒並み閉鎖されてるわけですね。
そうですね。
でこれ大変なことなんですね、
うん、
そこのスタッフの方大変頑張っておられるんだけど、はい、そうせざるを得ないような環境ございます。そうすると結果的にどうなるかって認知症の方々デイに行けない、
はい、
あるいはショートステイに行けない、
はい、
施設に入っている方々もなかなか思うように身体的に動けない、
はい、
今のようなことが起こるわけです。
あ、そうですよね、うん、まあ、家にずっといる時間が長くなってしまいますもんね。
したがってそういうことがですね、
はい、
本当はコロナの話なんだろうけれどもあるいは認知症の話なんだろうけれども結果的に患者様を衰弱させてしまうという大きなトラブルに、まあ、引っ込んでしまうんですね。この部分っていうのも今いわゆる1年経ったコロナ禍でのですね、
はい、
問題として非常に浮き彫りにされている点なんです。
特に高齢の方は重症化することがこれが多いっていうことで、
ね、はい、
そうですよね。あ、そっか、まあね、なんで国民病なのかなって、はい、そんなにみんなこう、ね、認知になっていくのかなって思ったんですけど、まあ、そういうところにつながっていくってことなんですね。
はい、
はい、それではちょっとじゃあ認知症治療のところを今度伺いたいなと思うんですが、はい、ちょっとじゃあ先生音楽一旦挟ませていただきますので、はい、ちょっとじゃあこのままお待ちいただければと思います。はい、はい、それでは音楽をお届けいたします。はい、 時刻は2時24分になりました。一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい、お届けしております。今日はですね、前田病院の副院長であり東京都地域連携型認知症疾患医療センターセンター長の前田達弘先生なんですけども、この緊急事態宣言が、延長したことを受けて今回は大事を取って、電話でもご出演ということで、それでは、前田先生引き続きよろしくお願いします。
よろしくどうぞ、お願いいたします。
お願いいたします。今ね、音楽行く前にその認知症の、がどういうものかってお話があったんですが、我々が、思うところは物忘れっていうのがすごくこうイメージとしてあったんですけれども、普段の生活の中でちょっとこう変化が起きた時にはちょっと注意が必要ですよっていうお話がありましたね。あとはそれに伴ってその国民病と、言われるゆえんというのがその認知症をきっかけとして身体の病気に関わってきて、その認知症とは関係のない病気でね、衰弱してきてしまうっていうお話を今伺ってきたんですが、では、実際この認知症治療のところでお話を今度伺いたいなと思うんですが、認知症治療で大切なことが6つあるということで、ちょっとご紹介させてもらってよろしいですかね。
そうですね、これは実を言うと、昔からこの大原則っていうのが、認知症疾患を扱うものの、マインドとして言われてる点なんですね。で、一方で私ども医療人ですので、当然ながら治療と言いますと正確なその検査をするとか、客観的な例えば MRI ですとか血流検査とか、あるいは物忘れテストとかっていうそういうものをやって、その患者様をそこの中に入れ込んでその客観的な結論を出すっていうそういうことも大切なんですけれども、そして主には、お薬の治療っていうことが我々医療するものの、一つの考え方なわけです。つまり治療指針ですね。ところがそれはそれとして非常に重要なんですが、もう一つやはり車輪といえば2つこう両輪じゃないと動かないわけでして、そこの反対側の部分に我々医療者たちがやはりしっかり入り込まないと、本当の意味で私どもが認知症の患者様を見るということができないんですね。つまり何を言いたいかというと、この6項目っていうのは、認知症を見ているっていうことではいけないんだよっていうことなんです。つまり認知症になってらっしゃる患者様を見なきゃいけないと、だから、何でも僕らそうなんですけど、病気を見るんではなくてちゃんと病人を見なさいってことなんです。
人を見なさいってことですね。
その通りなんですね。ですから病気を見ることはもちろん当たり前なんだけど、病気になった患者様を見なければいけない。病人をしっかり見ないとやはりこういう難治性の長期性になる病気というのは、いわゆる僕が今日ずっとテーマと挙げた幸せ感という言葉があるんですけれども、それを目指すことができないということなんです。そのための項目っていうのがあって、それは先人の方々がこういうことも言われててですね、そういうものの中で我々、新参者がこういうものを勉強しながら、じゃあやはりこういう柱を考えてやっぱり治療に当たればならないということを考えてる、そういうものをちょっと今日ご披露するというわけなんですね。
じゃあまずその一つ目がですね、その人らしさを見つけるというところなんですけれども、これはどういうことでしょうか。
これはですね、一言で言えば認知症になっている患者様っていうのは、多くよそから見ると例えば何もできないとか何もわからないとか、あるいは全く無目的にただ単にこう、ちょっと言葉は失礼ですけど、ぼーっと毎日を生活しているとかですね、やればやったで何か齟齬がある、つまり乖離があってですね、違うことをやってらっしゃるとかって、そういう感覚に思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけどね。
ちょっと正直ね、
違和感ありますよね。
ところがですね、患者様っていうのは、やっぱりこう基本的には自分が自分であることに全く変わりはないわけで、ちゃんとしっかりしていた頃のご自分と、実は今の物忘れ、つまり認知症になった状況の患者様とでは 全く自分と自分っていうものには変わりがないんですね。
あ、その当事者はっていう。
当然です。でということはですね、どういうことかっていうと、いつも生活とか、うん、頭の中の考えとか、うん、あるいは何かやろうとしているものに常に目的がある、
うん、
常に自分のポリシー、うん、考えをお持ちになっていて、うんうんうん、毎日を生活されてるっていうことをですね、
はい、
ちゃんと我々見ている側が理解するっていうことが大事だと、
うん、
まずこういうことなんです。つまりそれがですね、その人それぞれの人らしさなんですね。だから一人一人それの目標とか目的とかはいろいろあるんでしょう。ただそれをちゃんと僕らの方が洞察することをして差し上げないと、ただ単にあ、これ、間違ってることを言ってるよねとか、思い出してくれないのはこれは物忘れだよねとか、右に行ってほしいのに左で行ったから違うよねとかっていうような事実に基づいただけを見ていてですね、その奥にあるその人の右が左に変わっているという思いを全然理解していない、つまりそれがどうして私は右なのにその方は左だと思っているのか、どういうことでそう考えているのかっていうのを周りがしっかり理解しようとすることを持ってないとですね、やっぱりいけないということなんです。つまりそれが
見取ってあげないとってことですね。
そうなんですね。それがその患者様の、人らしさっていうかですね、そういうことをしっかり尊重してあげるということ、それを見つけてあげる、お一人お一人それぞれ違うので、見つけてあげることをまず第一にするということなんですね。
じゃあちょっとその人の行動決して無意識ではなくて、何か意識を持ってやってることだから、そこを汲み取ってあげるっていう。
あ、そうなんです、ね、常に認知症の方々ってほとんどがもうやはり自分たちが考えてることと違うことをいわゆる乖離っていう状況になってしまうことが多々あるわけでしょ、
はい、
そうするとそれに対していや違うっていうような真っ向から反対するような状況を自分の頭に入れてしまうと、これはもう全然平行線なわけですね。ところがなぜそう思ってるのか、でどうしてそういうふうに目的あるいは目標を持ってそういうふうに思ってしまうのかっていうことを理解するということは、その方はそれが違うんだけれども、それが本当の自分の目的なんだとか考えなんだとかっていうことがしっかり頭の中に焼き付いてるわけですから、そこを理解してあげないといけないんですね。
じゃあ肯定感を持つっていうことでしょうか ね、
うね、
我々というかね、医療従事者もそうだと思うんですが、はい、で2つ目が、その人にとっての幸せ感の提供ということなんですが、
これはですね、いろんな、はい、形が僕はあると思ってるんですけど、はい、例えば一人でできることではないっていうこともあると思うんですね。これは例えば支えている家族とか周りにいる方との関連性だとか、それからその認知症になっている方々同士でのコミュニケーションだとかとか、それからそのお一人であっても自分で、朝から夜寝るまでの生活の中でどのようなことを工夫して自分なりにやっていこうとすることだとか、結局目に見えるもの見えないもの全てにおいて自分がさっき言った目的目標っていうのが必ずあるわけで、そうだとすると多少それは世の中の行動と違ったりしてたとしても、実際それが自分の目的でそれをやることによって満足を得られたとすれば、多少それが祖母であったとしても、それは本人にとっては幸せ感なんです ね、
そうですね、
充実感なんです。
全部ダメって言われちゃうとね、
ですからそういうものをですね、いち早く見つけてその幸せ感をその本人に届けてあげるとともに、周りで支えてあげる人たちがその幸せ感を共有してあげることなんです。例えばどういうことかというとですね、あること間違ってやってるんだけど、頭ごなしにこれ違うでしょ、ダメだよね、あなたがやってること間違える、本当はこうなんだよっていうことっていうのは全然幸せ感持たないでしょ。
そうですね。で
例えば認知症の方が池袋に行っちゃって間違ってたけど、今日は実は新宿に行くんじゃないの、あなた分かんないの、こうこうこうで息子のこうじゃないのってな話したらアウトですよね。
そうですね。
ですね。
で、じゃあ池袋に行こうとしたのはどういうことで考えたの？実はこういうことよくあるんですけど、
はい、
職場だったと。
ああなるほどね。
現役時代の職場だった、うんうんうん、あるいは学生時代にそこにずっと下宿して住んでた、
はい、
何かしらの目的あるんですよ。
あ、理由があるんですね。
その通りなんです。だからそういうものを、あ、そうだよね、お父さん前下宿で池袋住んでたからこうやって間違えたんだよね、うんうん、でも今日はね息子は新宿で待ってんだからこういう風にしていかないといけないからね、でもこんなことはよくあるよね、私もあるわよっていうようなことっていうのは、うん、お互いに共有する幸せ感が持てるじゃないですか。自分はそれはあの支えてる家族にとっては、間違えるっていうことは、あ、認知症が進んでるかもしれないってショックな話でしょう。しかしそこをしっかりちゃんと心の中で組み込めば、やはり、あ、お父さん一生懸命考えてこうしてくれたんだって思えば、あ、やっぱり 目的も持ってしっかり生きててくれてるんだねっていうふうに思いますよね。そしたら支えてる家族の方、たとえ祖母があったとしても、あ、こうやって頑張って生きてるんだ、こうやって頑張って生活してくれてるんだっていうようなことで大いにエールを送りたくなる。そうすると今度、じゃあ本当は新宿だったのに池袋に行ったことは実はこうなんだよねってちゃんと教えてあげることもできますよね。こういうコミュニケーションが取れるかどうかっていうのは、お互い支える、支えられる側のそのいわゆる幸せ感の共有性なんです。ここの部分をしっかりやっていかないと、やはり認知症の患者様あるいは家族、家庭っていうユニットが壊れてしまうんですよ。だけどこのことってなかなかこう聖書にも書いてないので、はい、なかなかそういうことはまあ診療の現場でもそうそうは言えないかもしれないんですが、でも患者さんの家族にそういうお話をするとですね、
はい、
やはり非常に、あ、先生こういうことをよく言ってくださったと、言ってくれることもあるんですね。と言いますのは、もう家族の方っていうのはもうそういう患者様も分身みたいなもんですから、
はい、
もう一生懸命家庭までもあるいは人生までも投げ出してやってる方いらっしゃいますでしょ。介護離職とかっていう言葉もあったり、はい、老老介護だったりありますよね。でも本来は僕はそういうことはいいとは思ってないんだけれども、それに変わることをやろうとすれば、今言ったようなことでお互いに接すること、あるいは人とのつながり、あるいは人とそういうことを話し合ったり、いろんなことを仲間同士が話し合ったり、あるいはいろんなことを共有すればですね、その今言ったような事例のような共有するものが幸せ感に変われるということだと思います。
なんかその方が介護する側も気持ちが楽になりますよね。
あ、そうなんです ね。それはあの最後の方でちょっと話すと思うんですけど、ご家族のですね、はいはい、立ち位置ってやつなんですね。
そうですよね。
このご家族の立ち位置ほど認知症とか脳疾患でですね、一番大事なことはないんですよ。ですからご家族、まあ、今日もしご家族の方が聞いてらっしゃったらですね、はい、そのご家族の立ち位置っていうものがいかに大事かということと、
はい、
こういうことをしていいんだよっていうことをお教えして差し上げたいと思ってるんです、
はい、
つまり自分の人生生活を守ることがどんなに大事かってことを、まあ、あのちょっとだけお話しできればと思ってます。
はい、ではじゃあ先生3つ目に行きたいと思うんですが、
はい、
日常生活での心身能力の確保ということで、これは
これはもう先ほど来あのちょっとフレイルの話も出ましたですね、はい、要するに認知症の方々っていうのは結果的にあの、まあ、あの脳の、まあ、脳の病気なんでもそうだとは思うんですけども、はい、身体能力の低下っていうのは非常に怖いわけですね。先ほどコロナ禍での今の話をしましたけど、はい、コロナ禍の患者様で認知症の患者様なんかは特にですね、非常に過食になったりとか、あの非常に多いんですよ。コレステロールが増えたりとか、糖尿病が悪化したとかですね、
はい、
実は先日ちょっと大きな会合があった時に、はい、他のセンターの先生方がまさにおっしゃってたんですが、はい、非常に身体能力が悪くなり、かつ、はい、あの生活習慣病 が悪化したっていうケースが多いんです。でつまりそれはどういうことかっていうと、認知症そのものの病気がいわゆる筋力の回復だとか、
はい、
生活の中での運動とか睡眠とかあれこれ、はい、そういうあの実際 の、 その、まあ、身体機能をですね維持するためのいわゆる生活のリズムを崩してしまうから、それをちゃんとしっかりしてあげなきゃいけないっていうのがこういう意味なんですね。これも我々の仕事だと思います。
あの先ほどねお話にもありましたけど、このコロナの影響でそのデイケアサービスが利用できなかったりだとかで、家に閉じこもるねあの時間がなくなってしまって、やっぱりどうしても食べ過ぎてしまったり運動不足になっちゃったりとかね、そういうこともありますから、そうするとまたね 日常生活の今までのルーティンが壊れてきちゃう。
そうなんですね。圧倒的にこの間あるセンターの先生方おっしゃって、圧倒的にコレステロールとか増えてるっておっしゃってましたね。確かに私の患者様でもそういう方、もう動かなくなっちゃったんですよって言って、家族の方が嘆いてる方たくさんいらっしゃいましたね。
ちょっと寝たきりにつながりそうですよね。
その通りなんですね。
あ、そうか。じゃあやっぱり適度にこう運動みたいなものもした方が理想。
そうなんです。ですから我々 の、 その、まあ、仕事、これは先ほど来言ってるデーとかそういうものが またこう発揮をしていただける部分だと思うんですけど、やはりリハビリとかですね、適度な運動だとかですね、それから集団の行動だとかですね、このようなことがメリハリがあってできるような、まあ、時期がまあコロナ禍過ぎて出てくればですね、それはまた戻るとは思うんですけど、やはりだから故にこういうことが大事だということだと思いますね。
そうですよね。はい、はい、本当はちょっと先生、音楽このまま行こうかと思ったんですが、お話ちょっと続けさせてもらいますね。
はい、了解です。はい、
で4つ目がその人の身の安全の確保ということなんですけど、
はい、
はい、こちらは
これはもう当然ながら想像つくと思うんですけども、はい、認知症の患者様が進行すれば生活能力、はい、これが下がりますよね。はい、例えば独居の方、はい、とかですね、ご家族は近くにいらっしゃるんだけど、あるいは同居されてても若い方は日中はお仕事いらっしゃってるとかですね、こういう方々はもう本当にたくさんいらっしゃるわけです。
そうですね、昼間は一人になっちゃう、は
い、その通りです。まさに日中一人になられる、
はい、
で結局日中ってのは先ほど言ったようにいろんな行動や言動や考えの齟齬という病気なので、はい、先ほど来それが目的や目標になるっていう、まあ、だからこそ突っ走ってしまうという事実があるんだけれども、それが逆に危険な状態になることがあるんですね。例えば転倒と転落とかお怪我をされるとかね。それからもう一つは火の始末とか、これは戸締まりとかですね。それからもう今言うまでもないですけど、オレオレ詐欺のような当然ながらそういうような被害ですね。それからあとは、まあ、徘徊なんかで事故に遭われるなんてこともあられますよね。
はい、なんか前過去には、電車にひかれて亡くなった方もいらっしゃったりとか。
そうですね、今はもういろんなことで施設とか病院でも工夫で靴に GPS 入れたりとか、
はい、
それから鈴をつけたり、着物の裏側にですね、緊急連絡先を書いたりとかですね、いろんなことをされたりしてますけれども、まあ、実際そういうことをしたとしても危険はありますのでね。
そうですね、
はい、やはり認知症の患者様っていうのは脳機能っていうことから実際はこういろいろな行動をするもんですから、その行動の中で大きな危険にさらされると、これを守っていくような対策を練るのがまた我々の役目という、これがまあその点のことだと。
そうですね、はい、もう本当外出ると思いもよらない障害物があったりとかいろいろありますしね、
はい、犯罪に巻き込まれるケースって非常に最近多いんですね。例えばちょっと言いがかりつけられたとかですね。
あ、
それから最近また僕のケースでもあるんですけど、はい、スーパーなんかで、まあ当然キャッシュレスで使えないんですよね、そういう方々って。で行くんだけどもお金が合わないとか、それからちょっと嫌な話だと、まあ、万引きめいたことでトラブルに巻き込まれてしまうんですね。まあ、そういうつもりは全然もちろんないんでいらっしゃるんだけれども、はい、そういうことでとかですね、こういうような身の危険安全対策っていうのは非常にこの認知症の患者様にとっては我々が絶対守ってあげなきゃいけない部分だと思います。
そうですね、気をつけたいとこですよね。はい、はい、じゃあ5つ目がその人の生きる環境づくりということで、
はい、これは今のお話と全く関連するんですけど、はい、環境っていうのは一つはもう具体的には居住をどこでするかってことになりますよね。はい、でこれはまあいわゆる居宅在宅でできるのか、今のような生活環境って非常に核家族化で、例えば日中は若い方やら連れ合いの方々が、お仕事をされてると、はい、お一人残されるとかですね、あるいは、老老の介護と、まあ、お二人ともお父様お母様が認知であられるとか身体疾患でちょっとハンディが終わり、はい、でも若い方々が働きになって日中はいらっしゃらないとかですね、はい、結局そういういろんなことっていうのがもう 個々の事例見てもほとんど多くがそういう方々が多い、まあ、昨今ですよね。そうすると、はい、やはり、果たして、在宅ができるのか、居宅あるいは独居ができるのかっていう問題ですね、はい、それがまず一つ。それから環境っていうのは、はい、まあ、それだけにとどまらずにやはり我々が人的にカバーができる環境にいるかということだと思うんですね。だから例えばケアマネージャーさんとかヘルパーさんたちの介入だとか、包括の方々の介入だとかですね、それから訪問、まあ、医療の面では看護医療、こういう面の、まあ、ケアの仕方、介入の仕方ですね、こういうものがしっかりできるかどうか、あるいはせねばならないということでしょうかね。そういうことがですね、やはりこういう環境づくり、その人がしっかりちゃんと先ほどら言ってるようないろんな身体的な機能とか、それから心身ともにの機能のある程度の維持とかっていう意味を支えるためには、やはりこういう環境づくりっていうのは非常に大事になると思います。
その当事者にとって本当にいい環境っていうことですよね。
そうですね、それを作り上げるっていうのが、まあ、我々医療人もそうですけど、はい、今度は介護の方々ですね、こういう方々の、まあ、一生懸命やっていただいてるわけですけども、こういう方々の非常にお仕事としてすごく大事な面だと思います、
ね、はい、はい、で6つ目が支える家族、周りの方の生活人生の確保ということですね。
これが先ほどの僕は幸せ感っていう話をしたんですけども、はい、幸せ感っていうのはちょっと事例を出したように、患者様そのものが間違っているかもしれないけど、それを一生懸命間違っていることかもしれない、間違っている考え方かもしれないけども、それに向かって一生懸命なんて言いますかね、ある程度こうモチベーションを上げて生活をしているっていうのが認知症の方々なわけで、それが、はい、それを否定されては全然ダメなわけですよ。だからそれを肯定する本人、肯定してあげることによってその方が幸せ感を得る。そしてそれをある程度、先ほど来言ってるような言い方や行動やコミュニケーションによって、あ、よかった、認知症のお父さんお母さんこうやって見てあげたらすごく笑顔でこう返してくれたってなったら、見てるエールを送ってくれる、まあ、家族にとってはこんなに幸せはないわけですね。つまり裏を返すと、それ以上の幸せ感というのは、まあ、当然ながら患者様の容態が良くなることなんだけれども、はい、本当ならばそうして差し上げたいんだけど、やっぱりなかなか認知症っていうのは難病で良くならない病気ですよね。
そう
するとゼロが1でも本当にちょっとニコッとお笑いになったり、ちょっと話してくれなかったお父さんお母さんが自分と話してくれたとか、あるいはコミュニケーションを取れたとか、一緒にちょっとこう いろんな一緒の時間を過ごせたとか、こういうものっていうのが何者にも変えがたい幸せ感になるわけですよ、
は
い、でこれを、まあ、持つっていうことが大前提で、それを目標に僕らも一生懸命、まあ、いろんなご指導をさせていただくんだけれども、
はい、
ただ一方でじゃあ支えてるご家族っていうのは、その自分の人生や生活を全て認知症の方々に捧げるっていうことは、やはりなかなか難しいということなんです。
そうですね、
でこれは逆に、まあ、ちょっと極論を言うとですね、
はい、
身体的とか人生とか生活とかって目に見える可視化したものを捧げるっていうことは、まあ、確かにそれは嬉しいかもしれないんだけれども、はい、実際はその例えば現役時代の若い方々は人生もあり生活もあり仕事もあり家庭もありって方はたくさんいらっしゃいますね、はい、そうするとそういう方々が一生懸命自分の親を一生懸命その認知症の親を見るっていうことも大事なんだけれども、自分の人生や生活や家庭を守ってその幸せ感の中で生活をしてもらうこともとっても大事だってことです。あるいは自分の健康を守る、家族自身の健康を守ること、これもとっても大事なんですね。
そうですね、いろんな、ね、介護のにまつわる事件ですとかね、
深介護疲れとかね、あったりもしますもんね。
なぜそういう考えかというとですね、はい、家族っていうものは家族以外のものに絶対に邪魔されないんですよ、つまり気持ちの上でご家族の方と認知症の患者様の心の中の絆というのは、たとえ認知症になってそこが分からなくなって、例えば息子さんの名前ももう分からなくなるような認知症の方であったとしても、はい、目に見えないその絆っていうものはもうずっと一生、まあ、繋がれてるんですよ。だからそこは僕らみたいな あのお他人様入れないんですね、うんうん、だからそういう思いっていうのは決して全てを捧げなくても重々その認知症のお父様やお母様には分かってるんですね。だからこそそれに応えるっていうことはどういうことかっていうと、息子さんたちあるいは娘さんたちとかそういうご家族たちがですね幸せになってくれることが、まあ、つまり認知症になってるお父さんやお母さん方がある意味望むことなんですね。あ、私のことで自分の息子たちや娘たちが家庭や人生がまあちょっと犠牲になるということを望む親なんて誰もいないと思うんですよね。となるとやはりそうだとすると、ご自分はご自分の人生生活を守って、そして力をつけて認知症の患者様のために全力でエールを送ってあげるっていう、はい、そういう考え方をしないとですね、長期戦である認知症の治療、いわゆるご家族の介護っていうのはできないんですよ、はい、だからそこの部分をですね、しっかり独立した考え方をお持ちになって、介護をぜひしていただきたいと思うんです、はい、そこが認知症疾患の患者様と家族との関連関係性という中で非常に重要なことだと私は思っております。
はい、先生ちょっと時間がですね、はい、もうだいぶ迫ってまいりまして、はい、ちょっと実はお便りいただいてるんですけど、はい、ラジオネームパンケーキさんからなんですが、現在前田病院に通院しているものです。辰弘先生の病気を見るのではなくその人そのものを見るという言葉に感銘を受けました。そう言ってもらえると先生が人生の伴走者に思えますというお便りいただきました。
ありがとうございます。
ね、嬉しいです。
はい、
じゃあちょっと先生時間もだいぶ短くなってきたんですが、
はい、
いえ今ねその認知症疾患医療センターとして、はい、まあ、センター長としてやられてるんですが、まあ、今後の取り組みちょっと簡単にと言っちゃあれですけれども、はい、言ってもらってもいいですかね。
我々先ほど最初に申し上げたように、外科職も持った認知症センターだったり、はい、救急を見ている認知症センターなんですね、はい、でこれ先ほどら言ってるような救急の患者様で来られる、例えば整形外科の疾患の患者様であっても、まあ、7割方高齢で認知症持ちの方も半分ぐらいいらっしゃいますよね、うん、はい、そうすると身体疾患も治療しながらちゃんと認知症も入院中にしっかり検査をして治療するっていうのは、そういうようなコンセプトを一つやってるってことですね、はい、それからもう一つは私どもが脳外科医なもんですから、はい、まあ、これちょっと時間がないのであれですけど、正常水頭症と言いまして、はい、水の流れが悪くなることによって認知症症状を合併して、あるいはその認知症三大認知症と間違えられてるっていう、そういう疾患があるんです。でそういうものは手術でも治りうる可能性があるので、そういうものをですね、そういうものをお持ちの患者様をですね、できるだけ発見してより良い予後を過ごしてもらうように努力していこうと思っております。この辺が少し我々の病院としての新しい、はい、コンセプトといいますか、プロジェクトとしてやっております、
はい、これからの回でそういったお話も聞かせていただければと思います。
ありがとうございます、
はい、
なんかもう一回出れるそうなので
楽しみにしてます、
ね、じゃあその時にじっくりね、はい、お話を伺いたいと思います。はい、はい、先生今日はどうもありがとうございました。はい、
リモートです
い
ません、
はい、
聞き苦しかったと思いますけれども、はい、
またぜひ、
ぜひともこういう認知症っていう、はい、そういう言葉に負けずですね、
はい、
自分なりに一生懸命生きているということをぜひ忘れずに、そして私どもそういうことをですね肝に銘じながら、患者様のその、人生生活をですね、あるいはご家族の人生生活を守るための努力を、一層していきたいと思っております。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、すいません、はい、いや本当にいいお話聞けましたね、今日はね、いっぱいね、
はい、
本当に辰弘先生ありがとうございました。はい、では萌さん、来週のテーマは、はい、
来週のテーマは慢性化する痛みに手術ではない体に優しい治療、脊髄刺激療法とはということで、前田博之先生にお越しいただきます。
博之先生がいらっしゃるんですね、はい、じゃあ来週もぜひお聞きください。もう今日ちょっとね、もう時間が足りない、またねゆっくり聞いていただきたいですけどもね、はい、この時間は一緒に学ぼう前田病院、ここが知りたい医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りいたしました。ナビゲーターは藤村智弘と
森明子でした。
からはクラブクルメラマガジンより加盟店のご案内です。ケーキ工房シャモア。ケーキ工房シャモアは卵や水、すべての材料にこだわり、安心安全を考えたケーキや洋菓子をご提供。東久留米の地名や名物の名前のついた新物菓子も大好評です。さあ、こちらのケーキ工房シャモアさん、東久留米市内でも屈指の老舗のケーキ屋さんです。甘さ控えめの優しい味わいはまたいただきたくなるお味です。そしてケーキ以外のクッキーやマカロンもついプレゼントしたくなる美味しさですよ。ぜひご賞味ください。お電話番号 042-472-0717、 営業時間は朝の9時から夜の7時まで、定休日は月曜日です。ご住所、東久留米市大門町 1-1-21 です。久留米ラカードの特典はお買い物から全額から 5% 引いてくださいます。ぜひ久留米ラカードご利用ください。ケーキ工房シャモアのご紹介でした。秋田緑化農園種庭、四季折々のお花が咲くガーデン&直売所。農園で育てられたこだわりの花苗を販売しています。季節ごとにナチュラルな寄せ植えに向く花やカラーリーフを園主自らセレクト。ぜひ丈夫で元気な苗を確かめに来てください。種庭で癒しのひとときを。ということで、もうなんて言ってもこのね、お庭の美しさ、そして店長の寄せ植えの腕前はお見事です。定期的にワークショップも開催しておりますので、ガーデニング初心者の方もぜひ店長にご相談くださいね。お電話番号申し上げます。 080-4650-0167 です。こちら営業時間午前10時から夕方の4時まで、定休日は無休です。そして、雨天は休業になりますのでね、雨が降ってる日はお気をつけください。こちら曜日によって販売方法が変わります。無人販売月水金日、そして有人販売が火曜金曜土曜の3日間です。ご住所、東久留米市南町 2-3-19、 こちら季節休業もございます。1月と2月、7月と8月、この4ヶ月は季節休業もありますのでね、いろいろご案内が出てるかと思いますのでチェックお願いいたします。そして久留米ラカードの特典は農園特別ブレンド培養土1リットルをプレゼントです。ただし1回限りとさせてください。この時間は秋田緑化農園種庭のご紹介でした。この時間はクラブクルメラマガジンより加盟店のご案内でした。よろしくどうぞ。営業時間など変更になる場合がございます。ご注意ください。
限定しているという強みがあります。
地域専門担当者がいるという強みがあります。東久留米の住まいのこと、私たちにお任せください。
家を売るなら、
家を買うなら、
東久留米に強い家ステーション。
You are listening to FM 東久留米。